恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一言短く祈らせていただきます。天の父様、この朝も私たちに人間の言葉ではない神の言葉、私たちに命を与え、私たちに道を示す唯一の神の御言葉を開くことができてありがとうございます。どうか御言葉の前に私たちへりくだり、また開かれた砕かれた心を持って、しもべ聞きます主をお語りください。そしてそれが良くても悪くても私はそれを受け入れ従いますと、どうかそのような思いを持って御言葉の前にひれ伏させてください。語るものをどうか憐れみ、主が許してお持ちくださるように、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。先週私たちは結婚ということについてご一緒に考えました。イエス様と弟子たちは今家の中にいると思われますが、パリサイ人やまた他の人たちのいろいろな質問が終わって、彼らがいなくなってですね、弟子たちはこの重大な関心事である結婚と離婚ということについてじっくりと聞こうとしていたわけです。ところがそこに邪魔が入りました。13節、さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。親にとって子供たちが神様に祝福を受けて育つことは大きな願い。彼らは子供を連れて、どうぞイエス様、子供の上に手を置いて祈ってくださいとですね、触ってやってくださいと願ったわけです。これは何も子供に病気があったので、どうぞイエス様、子供の病気を癒してくださいっていう申し出ではなくして、祝福の祈りをしてくださいっていう願いだったのです。読んでも、昔から七五三って言ってですね、子供の成長、祝福をですね、願ってもらう、また祈る、そういう習慣がありますけども、教会でも、あちらこちらの教会で、特にその七五三の時期になるとですね、教会で子供の祝福式っていうのをですね、やるんですね。先日大阪に行った時にもちょうどその祝福式の最中でして、ちょうど私がいたのでですね、子供たちその時7歳と5歳と3歳になる子供たち出てきてですね、順々に手を置いてですね、この、祈らされたわけですけども、他の教会で子供たちの祝福祈りながら、最近考えてみれば、私たちの教会で子供の祝福式っていうのはないなっていう思いはしたんです。特に、よく献辞式っていうのをこの教会でもやりました。最近献辞式がないので、これ私があんまりこう強調してないから、知らないのかもしれないなと思って、今日は言っておかなくちゃと思ってるんですけども、献辞式の生まれた子供をですね、本当に神様に、従う、神様を信じて、神様の祝福の中で育つようにっていうですね、そういうこの意味で、神様この子供は私のものではなくして、あなたの子供です。どうぞ、この子供をあなたの御手の中で育ててくださいっていうですね、そういう献辞式っていう式があるんですね。そしてそれは本当にですね、ただ育て捧げるっていうことだけじゃなくして、子供を育てるっていうことは、その家族だけの問題ではなくして、教会全体が、それぞれの家族に与えられた子供たちの成長と救いのために、みんなで祈り合っていかねばならないっていう意味もあって、礼拝の中でそれをするわけです。ですね、ぜひそういった、願いを持ってですね、あれしばらくやってないからうちの子だいぶ大きくなっちゃったなんてですね、ぜひそういったことをされればいいんじゃないかと思うんですが、ところがそのようにですね、大人たちが子供の祝福を願って連れてきましたら、弟子たちは彼らを叱ったっていうんです。玄関払いをしようとしたわけです。どうしてここで弟子たちがこの大人と子供たちをですね、叱って追っ払おうとしたのか、いろいろな理由が考えられます。イエス様は、とてもお疲れの様子なので、そこに突然入ってきた彼らに向かって、 ああ、ダメだ、ダメだ、もう、イエス様は休まれるんだからっていう、そういう、イエス様を守ろうとする思いがあったのかもしれませんし、自分たちが今じっくりとですね、非常に関心のある結婚についての話をこう個人的にしているところに入ってきたので、まさに邪魔者っていう感じで、追っ払おうとしたのかもしれません。しかし、何よりも、この、叱りつける弟子たちの心の中に見えるのは、子供たちを軽んじる心が、そうさせたということです。イエス様は、そんな風にして子供を叱っている、また親を叱っている弟子たちに向かって、14節。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。皆さん、私たちはイエス様っていう方はいつもニコニコしている。いつもですね、顔に笑みを浮かべて、もう本当に誰にでもですね、優しい言葉をかけた方だと、こう、イメージの中にあるかもしれませんけど。ぜひですね、バランスの取れたイエス様のイメージを持った方がいいと思います。しばしばイエス様は激しく憤っておられる。それも普通ではないですね、もう背筋がゾッとするようなですね、そういう迫力で怒っておられるイエス様の姿も同時に見ておかねばならないです。実に、ここのところで憤ってとあるこの言葉は、ただちょっと怒ったんじゃなくて非常に強い言葉です。激しく憤った。この同じ実章の41節のところで、ヤコブとヨハネが抜け駆けをしようとしたのを知って、後の10人の者がですね、実章の41節、10人の者がこのことを聞くと、ヤコブとヨハネのことで腹を立てた。ここで腹を立てたとありますけども、同じ言葉なんですね。まあ、妬みからですね、腹を立てて、弟子たちがですね、これも激しく憤ったわけですけども、実はイエス様も同じように腹を立てたと言います。あ、イエス様も腹を立ててるんだから、私が腹を立てても、あ、これは問題ないな、なんてですね。ただイエス様が何に対して腹を立てているのか、私たちはよく学ばれまだりません。しかしここで、子供を連れてきた親たちに向かって、冷たく玄関払いをして追っ払おうとしている弟子たちの姿に腹を立てたイエス様のこのお姿を見るとき、またまたここでも弟子たちの心とイエス様との心が何とかけ離れているかということが浮き彫りにされているわけです。私たちはほんの少し前でイエス様が子供たちに対してどういう態度を取られたか見たところです。9章の36節。それからイエスは一人の子供を連れてきて彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せて彼らに言われた。誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば、私を受け入れるのです。ほんの少し前に、イエス様が子供をどれほど愛しておられるか、子供を受け入れるっていうことがどれほど大切なことかを語られたばかりなのに、ここで、弟子たちはそれを忘れてしまって、冷たい仕打ちをするのです。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。イエス様のもとに子供を連れてくること。これは大切な大人の責任です。日本の教会では子供は子供、大人は大人って言うんでしょうか。子供だけが教会に来る姿が多いです。そして、それがある意味で当たり前のようにですね、考えています。日曜学校とか、アワナクラブとかですね、ワンウェイクラブとか、まあ、この教会にもそういう子供たち、また若者たちのプログラムがありますけれども、もちろん、この働きは教会にとって大切な働き。日曜学校にさらに大勢の子供たちが来るように、アワナクラブにもっとですね、子供たちが来るように、私たちは祈り、励まねばならないのです。何とかして子供たちを、この幼いうちからイエス様に導き、この子供たちがしっかり信仰に立って、大人になっても信仰から離れないで、将来の私たちの教会を背負って立つようにですね、祈っていくべきです。そしてこの働きは、ただ、教会学校の教師とか、アワナクラブのリーダー、そういうですね、子供のことに重荷を持つ ものだけの働きではなくして、教会全体の働きとして、ぜひですね、もっと祈り、もっと支え、もっと関心を持って、また教師やリーダーになっている方々を励ましていきたいものです。しかし、教会学校とか、アワナクラブっていうこの働きは、親の責任に代わって、代替わりして、代わりに導いてくれる、教えてくれるっていうものでは決してないっていうことをですね、覚えておらねばなりません。親が子供を主のもとに連れてくる。これが最もあるべき正常な姿ですね。親は親、子供は子供、子供の信仰っていうのは本人の実践に任せているから強制はしないんです。そういう態度は親にとっては怠慢であり、また聖書の教えからかけ離れたものであることを覚えていたいです。さっきワンウェイクラブで今日は安倍兄弟がですね、ご自分の救いとご自分のですね、これまでの歩みについてこう証をしてくれて、わあ、今日の話をテープに取って、そしてお父さんお母さんに送りたかったな、なんてですね、思うほどですね、心にこう残ったんです。クリスチャンのご両親に育てられて、牧師をして今していらっしゃるわけですが、礼拝にですね、日曜日の朝、1時間以上かけてですね、行くわけです。阿部兄弟によるとですね、いつも車酔いがしてですね、もう本当に気持ち悪い、悪くなって教会に行って、教会に行って礼拝に出ても話はわからない。礼拝が終わるとですね、すぐ帰るかっていうとですね、いろんな役員会とか集会があって、ずっと待たされて、もう全然ですね、教会に行くことはですね、面白くなかったそうです。ですね。だけど、親にそうやって引っ張っていかれて、そのおかげで、今こうやって信仰を持っておれる。ですからですね、阿部兄弟こう言いましたね。親には言ったことはないけど、そのようにして親に教会に連れて行かれたことは本当に大きな親がくれたものです。親が何億円の遺産を残してくれるよりも、そのことは私にとっては本当に大きな宝ですとですね、語ってください。ああ、子供からそのように言ってもらえる親に本当にさせていただきたいなと思いましたし、阿部兄弟ぜひそれを親に伝えればどれだけ親はですね、今励まされるでしょうか。ですね。本当に、親の、それは責任ということで、ぜひともしっかり心に覚えて、また励まされて励まし合っていきたいものです。エペソ人の手紙の6章の4節に、父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。親は無色透明の教育を子供にするのではなくして、主の教育と訓戒、主の御言葉によって、主に従う、主を信じる者として子供を育てていく責任があるのです。もちろん、それは簡単なことではない。様々な困難、様々な痛みが伴うんですね。しかしそれらを互いに追い合って、互いにその痛みや重荷をですね、追い合いながら、しかし、教会全体として、お互いの子供たちのことのためにですね、本当にもっと真剣に祈り支え、次の世代を担う子供たちを主に連れて行く働きに努力をしたいのです。主の元に連れて行く、それは、家庭のあり方っていうことと同時に、もっと具体的に言えば、先ほどの阿部兄弟の証じゃないですけど、親が子供を礼拝に連れて行くっていうことによって、それは表されるっていうことを覚えましょう。この教会で十数年前から、礼拝に子供も一緒に出て、一緒に礼拝を守ろうっていうことをこうさせていただいています。しかし子供には説教が難しくてわからないからとか、時々子供は騒がしいし落ち着きないし、そういう理由でですね、子供が礼拝に参加することをこう拒んだり、またいつまでもですね、子供はもう礼拝から避けてですね、母子室に置いておこうっていうですね、そういうふうに隔離することをぜひやめましょう。時々小さな子供がですね、 礼拝の途中でこう騒がしくなったり、また泣き始めたりですね、することをみんなでこう許し合っていきたいんです。いくら静かで厳粛な礼拝が子供抜きでなされていたとしても、もしもそれが今日の御言葉のように主から激しく憤られるものであったら何の意味もないです。静かで厳粛だけれども、主がその礼拝を憤られる。それよりも、少々子供たちがざわついて、少々子供の泣き声が気になって、いたとしても、子供と一緒に主の前に出ているっていうことの喜びの方、そしてそれが主が喜んでおられるっていうことの方、私は当然選ぶべきです。ぜひ、親の方も心配しないで、子供たちを礼拝に出しましょう。また、もう子供大きくなったり、子供のいらっしゃらない方々も、ぜひですね、それに協力しましょう。うるさいなとか、家でどんなしつけしてるんだとかですね、そんなことをですね、こう考えないで、また、少しうるさくなるとすぐに母子室に連れて行くようなことをしないで、ですね、あまり神経質にならないで、主が、喜んでいてくださる子供と一緒の礼拝にですね、確信を持って進んでいきたいと思うのです。イエス様は、子供が軽んじられ、拒まれていることに激しい憤りを感じられる方ですが、その憤りが他の誰でもない、実は私に向けられているということを、まずしっかり覚えたいんです。私が、親が、教会学校の教師が、リーダーが、教会員一人一人が、もしかしたら子供を軽んじている面があるんじゃないか。他の誰でもない、この私のうちに子供を軽んじている部分があるんではないかと、しっかり心を吟味させられながら、主の前に、この主の激しい憤りの前に、悔い改めをしたいと思います。そして、同時に私たちのうちにも、このイエス様が持っていらっしゃる、子供が拒まれることへの激しい憤りを持ちたいものです。子供たちが、教会から本当に姿をこうどんどん消しているんですね。日本中の教会がそうですし、私たちの教会でも例外ではない。本当に教会学校に子供が来ない。教会学校の教師会でもそのことをですね、本当に真剣に今捉えて来年度、本当に教会学校がもう一回ですね、さらに大勢の子供たちを捉えることができるように、今、海の苦しみをしているんですね。アワナクラブでもそういう現象が出ています。一体どこにその原因があるんでしょうか。塾、また習い事やテレビゲームや、親の思いとか、学校のですね、様々な行事、地域の行為とか、そういった様々なものによって子供たちは教会に来る時間もない。いや、何よりも、この時代、サタンが、悪魔が子供の心をしっかり握りしめて、教会に行かないように、そういった霊的なことに対してですね、心を鈍感にさせて、しっかりと握りしめて子供を離さない。もちろん、教会学校のあり方、アワナクラブのあり方、そういったものを本当に吟味し、さらにですね、質を変えていく。さらに、教師自身がですね、主から取り扱われていくっていうことも大切ですけど、同時に、子供の心をしっかり握りしめて離さないサタンに対する激しい憤りが、もし私たちのうちになかったとしたら、子供たちをしっかりとですね、主のところに連れていくことはできないです。イエス様が持っていらっしゃる、この激しい憤りを、サタンに、またこの世の力に対して、私たちは持って、子供たちを奪還していくですね、聖なる戦いをしたいと思うのです。ずっと以前にこの教会に、児童伝道に活躍していらっしゃる高木輝夫先生が、おいでになったことを思い出すんですけど、高木輝夫先生はですね、新学校に行きまして、卒業するときにですね、将来どのような伝道者になろうか、 そうだ、世界的な伝道者、あの、ビリー・グラハムのようになろうとですね、考えたそうです。進学を卒業するときにみんな、そんな風に思うんでしょうね。私も思いましたね。ビリー・グラハムのように、本田浩二のようになんてですね、思いながら、それが潰されていくんですけども。そしていよいよですね、この任地が決まって、埼玉県の草加教会にですね、使わされることになりました。そして、最初のですね、この前任者との引き継ぎでですね、その礼拝に出たわけです。そうするとですね、ある会館の2階ですかね、借りて、だいたい20人ぐらいの人たちが集まってたそうです。そして、前の先生から紹介されて、これが今度の新しい牧師です。まあ、20人もいますからですね、そう、よし、やるぞとですね、意気込んだところが、後で気がついてみると、その20人はほとんどですね、他の教会から、その新任の先生を歓迎するために集まってた人らしいんですね。そして次の日曜日行ってみるとですね、ほとんどいなくって、数人いたんですけども、会を重ねるうちに、1人かけ、2人かけ、とうとう全員いなくなっちゃったっていうんですね。ビリー・グラハムのようになろうとも意気込んで、そこに行ったところが、信徒一人もいない教会に行っちゃったわけです。しかし、彼はですね、若いし、ビジョンを持ってますからです。よし !2 週間の連続の伝道集会をしたそうです。特別伝道集会、講師、高木照夫って書いてですね、自分で草加の駅の前でですね、チラシを配ったそうです。ところが、2週間伝道会をやってですね、もう毎日毎日ビラを配ってやるんですけども、誰もやってこない。なんと2週間やって一人も来なかったって言うんですね。もう最後の日にはですね、道端をですね、犬が歩いてると、犬でもいいから入ってきて私の話を聞いてくれないかなと思うぐらいの様子だったって言うんです。そんな状況の中で、自分の傲慢さが打ちのめされ、伝道に行き詰まった彼はですね、街をですね、こう、とぼとぼうなだれて歩いてたそうです。そしたら、廊下から子供の激しく泣く声がですね、こう聞こえてきた。どうしたんだろうと思って、その泣き声のする方にこう行きましたら、古びた自転車が立てか、この、ここに置かれていて、その自転車の前のですね、ところに、座布団をですね、2つに折って、その上に小さな子供が置かれてて、寒さの中でちょうど雪の降ってた日だそうですけども、子供はですね、その前のハンドルをですね、こうしっかり握って、もう怯えたようにワンワン泣いてた。ちょっとでも子供が動くと自転車倒れて怪我をする、そんなですね、状態で子供が寒空の外で、もう、置かれてたって言うんです。どうしたことだろうと思って、高木先生はですね、子供を、もう、下ろして親は一体どうしたんだろうと思ってそこを見るとですね、赤ちょうちんがあって、ちょっと一杯っていう赤ちょうちんがそこにあった。中覗き込んでみると、ぐでんぐでんに酔っ払った人のお父さんが、口紅をばっかり塗った、それらしいですね、この女性とですね、もう非常に下品な歌を歌ってですね、酔っ払っていたってんです。それを見たとき高木先生はですね、激しい憤りを心の中に感じて、また本当に寂しい思いになったってんです。そのとき、高木先生の心の中に、旧約聖書エレミア愛歌の2章19節の言葉が響いてきたってんです。幼子の命のために、主に向かって両手を挙げよう。幼子の命のために主に向かって両手を挙げよう。この言葉が心に響いてきて、彼はですね、家に帰るとですね、自分の部屋でひれ伏して主の前に祈ったそうです。主よ、大人の伝道ができなければ、次の世代を背負う子供のために私を用いてください。それが、ちょっときっかけになって、児童伝道のためにですね、彼は立ち上がったというんですね。私たちも本当にですね、小さな子供たちのために主にどうぞ用いてくださいと祈り、そしてそのために心を燃やされるものでありたいです。さあ、今日の聖書箇所はそのように私たちに児童伝道、子供を主のところに連れていくということの大切さを教えるだけではなくして、実は私たち一人一人の信仰のあり方、生き方を教えるものでもあるんです。実は今日のところは、子供たちこそ私たち大人にとっては先生なんだよ。素晴らしい教師なんだよということを教えるのです。ですから今日はですね、 小さな子供たちをこう前にして、先生とですね、親が、大人がですね、小さな子供の前に頭を下げて、お教えくださいとですね、頭を下げるべきでしょう。14節、後半。神の国は、このような者たちのものです。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。イエス様の時代、律法学者、パリサイ人と言われる宗教家たちは、神の国に入ることのできるもの、神の国にふさわしいものは、神の掟律法を守り、厳格に守り、十分の一献金をなし、週に二度断食をし、不正を行わず、不貧困を行わず、立派に生きているものだけが、その正しさのゆえに、神の国に入る資格がある。そういう基準からすれば、律法を知らない、神に対する義務も果たすことのできない子供っていうのは、まだまだ、っていうですね、ことになるわけです。そしてイエス様の弟子たちでさえもそういう基準で、神の国を考え、また子供たちを見ていた。そして子供たちを軽んじていたわけです。しかし、イエス様はこのところで、実に革命的なこと。神の国というのは、自分の正しさや行いによって自分のものになるのではなくして、ただ、受け入れるだけで。何かの働きによって勝ち得るんじゃなくして、受け入れるだけで、自分のものになる。いや、それだけが神の国に入る方法なのだ。と語っておられるのです。私たちは知らず知らずのうちに自分の業績、自分の正しさ、自分の行いに頼ってそれを誇ってしまう方向に陥りがちなんです。自分の行いに頼り始めると、私にはその権利がある。私には神の国に入る価値があると高ぶり、逆に他の人々の様々な欠点が目に見え始めて、あの人はダメ、この人もはダメ、子供はダメとですね、拒み始めるのです。実はそういう態度によって、自らを神の国から締め出してしまっていることを気がつかねばならないんですね。また逆に、自分を見て、私はまだこんな罪を犯すから、まだこんな悪いことを考えているから、こんな悪い癖があるから、こんな性質があるから、私はまだまだダメなんだとですね、考えてしまう。これもまた自分の正しさや行いの上に救いを置こうとする誤った考え方です。救いっていうのが、徹底的に神の一方的な恵みにより、それを私たちはただ受け取るだけ。私たちはそれを受けるにも値しないものであるのに、神様の側であえてこんな私たちを選んで、愛して、そして恵もうとしてくださる。その神様の前に、私は子供のように 100%、私はあなたのその救いを恵みを受け取ります。この点において、子供の心を失ってはならないのです。大人になるとすぐに、ただより高いものはない。ただで受け取る、そんな、こじき根性。それは私のプライドが許さない。やっぱり、自分の力で、とですね、自分を、誇りやすい私たちですが。しかし子供っていうのは、本当にですね、受けるしかないっていうことをよくその姿が表しています。小さな子供を見るとですね、本当に子供はただ何も思いわずらわないで、親がどれぐらいの収入があるか心配しないでですね、本当にですね、何も心配しないで、ただ親が守り、親が支え、親が食べさせてくれる、それを受けているんですね。本当にその単純に受け入れている、受けて生きているその子供の姿こそ、私たちが神様の前に失ってはならない姿。それを失ってしまって弟子たちが他の人を拒み、 誰が一番偉いかとですね、自分を高ぶり誇りしているそんな姿から、今日私たちは本当に子供にしていただきたいと思うんです。神様の救いっていうのはなぜただなんでしょうか。ただ受け取るだけでいただけるんでしょうか。それは神様の愛のプレゼントだから、愛のプレゼントに対して私たちがただ受け取るだけでダメです、申し訳ありませんから少し払わせてくださいとですね、払うならそれは本当に失礼です。英語で大変貴重なものを表す英語、それはプライスレスという言葉です。プライスというのは値段、レスというのはないということです。値段がないということですから、なんだ、ただ安っぽいものなんでしょうか。 いえ、そうじゃなくして、値段がつけられないほど大切なもの。変な例ですけど、ここにこんな時計があります。これどうも前にいらっしゃったアメリカのあの方々がですね、忘れていったものなのか何なのか知らないんですけども、2階の赤い部屋にですね残っている、とても便利ですからここに置いてあるんですけどもですね、例えばこれが私の家に代々伝わるですね宝家宝だとしましょうですね。まあ、時計屋に持ってて、これいくらぐらいの値段ですかって言えば、まあ、これはもう古いしですね、あんまり良くないからって言うんでですね、150円ぐらいの値段つけるかもしれない。でも、私にとっては、大切なですね、例えばおじいちゃんから、これはうちの家宝だから、お前にあげるからと言ってもらったものだとすると、私にはこの値段をつけることはできませんね。プライスレスです。他の人は誰が何と言おうが、私にはたくさんの思い出がこれに詰まっているからですね、これに値段はつけられないんです。ですから、誰か売ってくださいと言っても、例えばこれに1万円の値段をつけたとしても、私はちょっと心に傷が来るんです。私の大切な思い出に、1万円というですね、値段がつけられたということで、心に痛みが来ます。でも、もしかしたら私はですね、これはすごく大切なものだけど、本当にあなたを愛しているから、これをただでプレゼントしましょう、と言って、ただでプレゼントするんだったら、私の心の中にですね、満足がきます。大切なものだから値段つけないで、ただでプレゼントしたいんですね。それを、いや、ただじゃ申し訳ないからと言ってお金を、貴重さですか？イエス様がご自分の命をかけて、十字架の上に血を流して死んでくださり、そのようにして私たちに救いを準備してくださいました。イエス様の命が、この提供されている救いにはかけられたのです。ですからそれに対して、いや、このあなたの救いを、あなたの恵みを、ただで受けるのは申し訳ないから、もう少し立派なものになってから、すなわち自分の正しさがもう少しできてきたから、これをいただきます。これは神様の救いを、イエス様の十字架の死を値踏みすることです。もう少し聖書をよく知ってから、もう少し聖書の御言葉を覚えてから、それを受け取ります。これも値踏みすることです。神様の聖霊の力をお金をも払って買い取ろうとした話が人の働きに出てきます。本当にそれに対して激しい憤りでですね、責められていますけど、神様のくださるものに対して私たちはお金で払うことはできないし、自分の行いや正しさでそれを払うことはできない。私たちはただ心から感謝して受け入れるだけです。この受け入れるっていうことが、なんと大人になった者たちには難しいことなんでしょう。どうしても、それを自分の何かに頼ってしてしまう。ぜひとも、徹底的にそれが恵みなんだということを覚えて、子供のようになりたいです。そして、一方的な恵みで、ただ十字架の愛と許しによって私は救われ、今の私はあるのだということが、真にわかるとき、私たちは他の人をも受け入れることができるのです。弟子たちが、子供はダメだとですね、子供を叱っているその姿は、恵みを知らない人の姿です。人にですね、垣根を作って、あれはダメだ、これはダメだとですね、言っている間は、真の恵みを知らない。今日、私たち一人一人が主の御前に出て、どうか私に 子供の心をください。この受け入れるという点において、私をいつまでも子供のようにさせてください。もちろん聖書の全体から見るときに子供っぽい考え方は ならないですね。子供っぽいわがままさはですね、持ってはならない。もちろんそれはあります。でもそういうことではなくして、本当に子供のような低い頼る、また受け入れる心を失わないようにいたしましょう。お祈りしましょう。愛する天の父様、今日私たちの前に子供の祝福を求めてやってきた親たちに、うるさい、邪魔だ、子供たちはイエス様の元に来ることはできないと拒んでいる弟子たちの姿を描き出して、もしかするとその弟子たちの姿は他の誰でもないこの私ではないかと神様は探られています。どうぞ小さな子供たちを拒み、つまずかせ、軽んじる心を私たちのうちからどうか取り去ってください。どうかそんなものであることを許し清めてください。子供を愛し、子供を抱き寄せ、子供に祝福を祈っているイエス様のお姿をどうぞ私たちにください。またこの教会にそのイエス様の心をください。そして、どうか子供のように受け入れる素直なへりくだった心を、私たちが決して失うことがないように、どうぞ導いてください。どこまで行っても死の前に、この子供の心を持って歩んでいくことができ、どこまで行っても恵みのうちに生きることができるように、助けてください。恵みによって、始めたのに、自分の行いによって完成しようとする私たちの高ぶりをどうか許してくださり、どこまで行っても信仰から信仰へ、恵みから恵みへと、一切は主から与えられるっていうことを私が忘れて高ぶり、それによって自分自身を神の国から締め出すことがないように、どうぞ助けてください。どれほど豊かな恵みのうちに生かされているかを、その豊かさに私たちを驚かせてください。今週の一人一人の歩みの中で、どうぞ神様、どれほどあなたの恵みが一人一人に溢れているかを覚えながら、開かれた砕かれた心を持って、常にあなたに大きく口を開けながら、あなたから受けて歩んでいくことができるように導いてください。受けなければ与えることができない、そんなものであることを徹底的に教えてくださるようにお願いをいたします。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。